コリント第2の手紙3章の7節から終わりまでの18節までです。ここでは前のところと関わっていて、前の6節の最後に文字は殺すが霊は生かすということで、文字で書かれたモーセの律法、旧約聖書全体のことも律法と言って指すこともありますが、その律法は命を与えない、それだけでは命へと導こうとするものだけれども、命の世界を指し示すものではあっても命を与えないと。文字は殺すが霊、神の霊、聖霊は生かすのだと言っています。で、そのことに続いてここもそうですね。霊に仕える務め、聖霊に仕える務めということをですね、ここでは特に言っておるわけです。それで、このところではですね、重要なことは14節ですね。彼らの考えは鈍くなってしまいました。今日に至るまで古い契約が読まれる際にこの王位は除かれずにかかったままです。古い契約、モーセ律法を守るならば命の道に至ると、救われるということであったんですけども、それがどうしても守れない、それを守ろうとすればするほど罪ももたげてきて妨げられて、どうしても守れない、そういうことでですね、前に言ったように、それだけでは文字は殺すと、命を与えないということだったわけです。で、ここではですね、その殺す、命を与えないということと別の表現ですね、モーセ律法いくら言っても言われても言われても、その覆いは取り除かれないと。この神の言葉であるはずのモーセ律法はですね、本当の意味での魂にかかっている覆いを取り除けない、そういうふうにモーセ律法は、死に至らせるものとともに、またここではずっと覆いをかぶせたもので、覆いを取り除くことはできないものなんだと、というふうに言われているわけです。そして、この点で言いますと、私自身も振り返っていますと、確かにこのキリストの福音を知るまでは心に覆いがかかっていた、熱い覆いがかかっていたわけです。ですから、神様を見上げるとか信じるとか、神の言葉とか聖なる霊やいうことに関しては全くわからなかったわけです。生まれてからですね、たくさんの言葉を聞き、たくさんの本も読み、いろんな人の話、家族、周りの人たち、遊び友達、また学校の先生方、そういう無数の言葉、文章を読んだり聞いたりしたけれども、全くそのように、天を仰ぐ、神様を仰ぐ、唯一の神様、愛の神様というようなことに関しては、もう完全に覆いがかかっていたわけです。ですから、このモーセの書が読まれるとき、いつでも彼らに覆いがかかっていますと。これは何かモーセの関係したことで、日本人や私たちに関係ないとかいうことではなくてですね、実は私たち自身もずっと覆いがかかったままだったんですね。そして、このモーセ律法を与えられていたユダヤ人も、このイエス・キリスト、死の方に向き直って初めて覆いが取り去られるということなんです。ここでも非常に、その非常に熱い困難な覆いっていうものを取り除くのは、非常にある意味では簡単な道があると。これはさまざまな修行をしたり、学問をしたり、研究をしたり、各地を旅行していろんな人たちの教えを受けるとか、そういうことが全くなくても、ただ主の方に向き直ったらいいと。この単純明快なことはですね、実ははるか昔から言われておったわけですね。それは旧約聖書の後半部ですね、イザヤ書45章の 22節ですね、聖書45章の22節、新共同訳では1137ページ、イザヤ書45章の22節に、地の果てのすべての人よ、人々よ、私を仰いで救いようよ、あるいは私を仰ぎ望め、そうすれば救われる、というふうにも訳せるわけですね。地の果てのすべての人、このように旧約聖書はユダヤ人のための書物だというふうに、誤解をしている人たちも多いわけなんですけれども、すでにイザヤ書の後半やまた詩編のかなりのものにもですね、このように全世界の人々に向かって呼びかけられているという内容もしばしば見られるわけです。救いを得るということは様々な儀式、そうしたことをすることによってでなくて、ただ単純に神様を仰ぎ望む、神様の方に方向転換をする、これはですね、このヘブライ語ファーナーというヘブライ語はですね、英語で言えばターンとかですね、ルックバックとかターンバックと、後ろを振り返ると、まあ、方向を転換すると、人間的なものばっかり見ているのをですね、私たちを顧みてくださっている神様の方に向き直ると、まあ、そういうふうに、この仰ぐ、私を仰ぎ見よということは、そういう意味を持ったんですね。それ自体に方向を転換すると、人間的なものばかりを見ている方向から霊的な神様の方を、方向転換して見上げる、ただそれだけで救いが得られる、すなわちですね、ここにあるような覆いがかかっている、真理や神様、救いへの覆いがかぶさっておって救われない、その覆いがあるために、このいくら守ろうとしても、立法を守ろうとしても、かえって命を失う、殺されてしまうというかですね、そういうことになる。覆いが取り去られる、死の方に向き直れば、さっきのところに帰りますが、覆いが取り去られる、死の方に向き直ればですね、そのように、神と相対して向かうことができ、神の力を、あるいは許しの力や神の愛をそのまま受け取ることができる。覆いがあればそれを受け取れないということなんですね。これは私自身もキリスト教を知る前にはですね、これは神様のことを言われてもですね、覆いがあってですね、そんな言葉をそもそも聞く気もなかったわけですね、全く受け付けなかったということを思います。そういうふうにですね、死の方に向き直れば覆いは取り直すから、でそのことをさらに17節で、この主というのは霊のことだと、ここでもですね、主といえば普通はキリスト、主イエスを指すですね、聖書では多くの場合、新約聖書では。で、神ご自身を指す場合もあるわけです。主というキュリオスというギリシャ語ですね。それは、このキュリオスというギリシャ語は、旧約聖書をギリシャ語に訳したもの。ギリシャ語訳の聖書ではですね、新約聖書以前にも成立していたわけですが、そのギリシャ語訳聖書では、ヤハウェ、神のことをですね、みんな、キュリオスと、ほとんどみんなキュリオスと、主という言葉で訳したわけです。それで、その旧約聖書のギリシャ語訳、特にその70人訳といわれるギリシャ語訳から、この新約聖書が旧約聖書を引用するときには、その70人訳から引用しているわけだけれども、その70人訳で神のところ、ヤウェのところは、キュリオスと書いてありますから、当然この新約聖書でもですね、キュリオスといえば主ということ、キリストを表すとともにまた神をも表すことがあるわけです。で、主に向き変わる、ですから神とキリストを同一してですね、神の方に向き直る、すなわちキリストの方に向き変えると、このところ14節ではですね、キリストによって取り除かれるってありますから、この16節はキリストを直接的には表しているわけですね。17節で、ここで言う主、キリストとは霊のことだと、この神の霊、主の霊って言い換えていますね。そういうふうに聖霊と主、キリストが同一視されているということがわかります。 こういうふうに、まあ、ほのほか、いろんなこの間のスカイプ集会でも学びましたが、神とキリストが同一視されている。キリストの神性ということは、ヨハネ福音書やヘブル書の最初においても、そういう非常に重要な位置づけがなされておるし、聖霊とキリストや神とが同一視されているっていうのもまたですね、このようにいろんなところで見られるわけです。ここもその一つですね。こういうことをきちっと知っておかないと、神だけを礼拝するといってですね、キリストも人間だと、聖霊もエネルギーのようなものであって人格的なものでないというですね、真理の根本から外れたエホバの証人のような主張に惑わされるわけなんです。ですね、ここでも、主とは霊のことだ、聖霊のことだというふうにですね、キリストと聖霊が同じとみなされているわけです。主の霊のおられるところに自由があると。ここでですね、その覆いを取り除くのはキリストである。また、この主とは霊であるから、主の霊が取り除く。それとともに自由があると言っているわけです。主の霊、これは自由を与える。主の霊が与えられたら、おのずから本当の自由が与えられる。この自由とは何かということは、人類の歴史の中でずっと問い続けられてきたし、自由を束縛する、抑圧するということも絶えずなされてきたわけです。人類の長い歴史はある意味ではですね、自由を獲得しようとする戦いの歴史でもあったわけですね。権力というのは金の力によってできる。日本の場合でも稲作が始まる前、狩猟漁業といってですね、魚を取ったり木の実やそういうものを取る間は蓄えることはできないから、当然貧富の差もできなかったんだけども、米作、お米を作るようになってから蓄えることができるようになった。それをたくさん蓄えたものは当然ですね、その蓄えがなかったものが食料をもらいに来たら、そしたらこれだけ働けと、働いたらこれあげようということで、そのところに使われるようになった。しもべとなり奴隷となった。雇い人のようになっていく。そこでそのお米の量を巧みに増やしたものは当然権力、武力を得ていったと。そこからさまざまな豪族っていうものが起こり、豪族同士の争いが起こって、絶えず権力のせめぎ合いが起こっていくということが起こっていったわけですね。まあ、そういうふうに、その中からもいつも権力を持った者、金の力を持った者はより弱い者を抑圧していく。それがまあ当たり前のようにずっと長い間来たわけですね。平安時代でも和歌集のようなものはみんな大体貴族が作っておる。圧倒的な多数は貴族ですね。のんびりと過ごしている様子が多くの場合見られますが、そういう貴族を支え取ったのは一般の字も読めない大多数の、まあ、農民だったわけですね。で、そういうふうに自由もいろんなことも奪われていた。まあ、江戸時代になっても徹底してですね、身分差別も行い、就職や結婚やいろんな言論自由のそんなものはなかったわけです。それを少しでも取り返そうとすればたちまち捕らえられると。まあ、西洋の歴史においてもそういうことがあったわけですね。いろいろな自由を権力や、特にはですね、そういう権力や金の欲のために、教会のトップとなったような人たちが絶えずそれを抑圧そうとするということも起こったわけです。それで、まあ、そういう自由を求めるためにですね、国王のそういう圧政から、支配から逃れるために革命が起こった。イギリスもフランスも革命が起こった。あるいはロシアにも革命が起こったわけですね。そして、アメリカの場合は大きな奴隷の差別ということ、奴隷たちの自由を与えるために、奴隷解放令も出されたわけです。そのためには独立戦争という大変な戦争悲劇が起こってしまったんですね。まあ、そんなふうに、いろいろな戦争戦いということも自由を求めるということがたくさんあったわけですね。そしてそれなりにですね、いろんな権力やら国王、そういうものによる支配から脱却していったということは事実、確かにあるわけですね。 ところが、そのように、例えば黒人は、奴隷解放令によって、1866年、リンカーンによってですね、解放されたけれども、魂の自由は本当に与えられたかということです。確かにいろいろな商業上の自由、まだまだ差別は残っているにしても、相当部分は自由になって、今、オバマさんが、ああいう大統領という位置まで上がることもできたわけですね。けれども、もともとですね、人種差別というけれども、それなら白人の場合ですね、そういうなら自由はあるのかと。魂の自由っていうものはですね、白人でも黒人でも国王でも権力者でもお金持ちでもみんな魂の自由っていうのは持ってないわけです。それは、言ったように権力や自分の本能的な欲望、あるいはお金、あるいは人間、そういういろいろなものによって人間は縛られ続けているわけですね。それは地位が低くても縛られる。ところが、言うた通りしなければならないという形でですね、縛られる。お金がなければ、いろんなことも縛られる。自由にできない。ところが、そんなら地位が上がったらどうかというと、地位が上がったら上がったで、その地位によって束縛されるわけですね。自由にできることも、できなくなるわけです。最も地位が高い、天皇とかいうものはですね、自由に買い物もいけない。自由に自分の意見を言うこともできない。そういうふうに政治に関しても自由に言うことも一切できない。一言言うにも大変だと。そういうですね、大変な自由を束縛されるということですね。そういうことでわかりますが、この本当の自由、魂、心の自由っていうものは、革命をしても戦争をしても法律を変えても与えられないわけです。そして聖書の言葉はですね、旧約聖書の言葉はそういうさまざまにとらわれている人から本当の自由の道を指し示すということで、この多くの人々はさまざまなものに悪いもの偶像に縛られておって自由がない。だから本当の神様を示して、その神様の方向に行けば、自由があるということだったんだけども、それでも自由を十分与えられなかったんですね。律法だけで、かえって律法で縛られた。そこでキリストが与えられたということです。それで、社会的な自由、政治的な自由っていうものも、長い歴史の間で戦われて勝ち取られてきたんだけれども、それでもなお魂の自由は全く別の方法でなければ与えられないということですね。その点は、数千年前と現在と全く変わらないわけです。この2000年前に文字は殺すとまで言われて、単なる立法、隣人を愛しなさい、父母を敬いなさい、嘘をついてはいけません、偶像を崇拝してはいけません、いくら言われても言われても徹底して守ろうとしてもしてもできない。パウロが言っているように、どんなにしても良いことだと分かっておってもできない。この死の体を誰が救ってくれるのかっていうふうなことをパウロのような人も言ってるぐらいですね。それは現在の私たち、2000年経っていろんな制度も変わり法律もできた、差別を撤廃するような法律もできてもなお、その状況は少しも変わっていないわけです。そういう意味で、ここであるように、自由を与える根本のものっていうものが主であり、キリストであると。で、さらに具体的に言えば、その束縛している元である罪からの自由を、キリストが十字架にかかって、あの大きな苦しみによって私たちに与えてくださったと。そして、さらには死というものの中に私たちが近づくほど束縛される。老齢化や病気によって死に誰でも近づいていくわけですが、老齢化とか病気は本当に自由を束縛する。その束縛の果てにですね、動けなくなって死んでいくという、死の暗い世界に閉じ込められるということだったのですけれども、復活という真理によって、私たちがどんなに閉じ込められるような苦しい状況で死んでいったとしても、その後には本当に自由、完全な自由が待っていると。で、それでこの18節最後に書いてあるわけです。 私たちは生きておる時からこの覆いを届かれて死の栄光を見せさせていただいて、そして死の栄光を映し出す、映し出すだけでなくって死の栄光を部分的にもくださるとですね。私を信じる者はすでに死ぬことがないと言われた。死の栄光なり死の命を生きている時からいただけるようになる。そして栄光から言うと死と同じ姿にまで作り変えられている。これも霊の働き、精霊の働きだと思うんですね。この意味、霊の働きっていうのがここでは特に強調されております。自由を与え、生命を与え、そして最後に死と同じ姿にまで変えていく。そして死と同じ姿になればそれは完全な自由が成就したということになるわけです。今日の政治の状況、社会的状況を見てたらですね、ますます圧迫するような方向へと、今回の特定秘密保護案というのも、法案もそういう方向に向かおうとしていますが、あくまでですね、私たちの本当の魂の自由はキリストがこのしてくださる。長い歴史の間で数々の困難があってもですね、この死の霊が私たち本当に自由を与えてくださるということを方を信じてですね、その自由を持った上で、このいろいろ様々な問題に対しても対処をしていくことができると、またそうしていかなければならないということを思うわけです。はい、以上です。